おはようございます。ただいまから2022年9月18日ギデオン礼拝の第三礼拝を始めます。前奏のうちに主を待ち望み、神様に心を向けましょう。聖歌493番を持って主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のままか小声のまま、小声かハミングでお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。私たちを大切にしてくださる天の神様、おはようございます。本日はギデオン礼拝です。ギデオン教会の皆様が神様の御言葉である聖書を多くの方々に届けてくださっています。心から感謝します。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるとおっしゃっておられるように、聖書を目や耳で触し、御言葉を心の中に入れて、それを行う者になりたいと 思っております。今朝講談から語られるあなた様の御言葉によって、お一人お一人に慰めや癒し、希望、励まし、許し、生きる力をいただけますことを期待しております。私たちはただただ神様の一方的な愛ゆえに、キリストの救いに預かりました。この恵みと喜びを多くの方々と共に分かち合えるよう助けてください。霊と誠をもって捧げるこの礼拝をお受け取りください。生きる力の源であるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主のお祈りをいたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のまま小声でお願いいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。皆様どうぞお座りください。
おはようございます。今朝はギデオン礼拝となっております。国際ギデオン教会のに属しておられる会員である小澤博士長老のお証しを伺いたいと思っております。日本国際ギデオン教会は一人でも多くの人たちをイエス様のもとに導きたいという思いを持って、日々聖書配布の活動に従事しておられます。こういう難しい状況でありますけれども、それでも神様から知恵を与えられながら熱心に励んでおられます。今年はですね、小澤博士長老のお証しを伺いたいと思っております。では拍手を持ってお迎えいたしましょう。
おはようございます。私はですね、国際ギデオン教会の茨城南支部に所属しておりまして、本日は礼拝の貴重なお時間をいただきまして、報告と証しをさせていただきます。よろしくお願いします。ギデオン教会の活動の目的は、ただ一つで、人々をイエス・キリストの救いに導くことです。主な活動は聖書を贈呈することです。ですから、配られた聖書による救いの証を聞くことは、私たちにとって大きな喜びとなるわけです。まずはギデオンの聖書で救われた喜びの証をお読みしたいと思います。内容はこちらにありますスライドにありますので、こちらをご覧にながらお聞きください。2002年、孫の卒業にあたり、宣教師志望という全く思いもかけない出来事にぶつかり、唖然といたしました。家族一同の猛反対に一度は断念したものの、諦めきれず、2年後には父親の感動も覚悟の上で、再びその道を選んだのです。 どうしようもなく、この上は孫の気持ちを理解するしかないと考えていた矢先、主人の入院先の待合室に偶然にも青い聖書が置いてありました。院内では元より家に持ち帰り、一応は目を通し終えたものの、内容は分かるはずもなく、ただ天地を創造された偉大な神様ということだけが頭に残りました。5年後、東京の教会で孫の結婚式が行われ、出席されたメンバーの一人一人の心からの祝福がひしひしと伝わってきて、今まで感じたことのない和やかな雰囲気に感激しました。それからでしょうね、仏を崇拝していた私がいつの間にか、イエス・キリスト様、私をおそばに置いてくださいとお祈りしている自分に気づきました。その年の暮れに孫夫婦が帰省して、31日に天皇ニュータウンのレディントン圏牧師の教会に行くというので、私も参加させてもらいました。ケン牧師さんのお話と孫の報告の後、家庭的な温かさに私は初めての訪問にもかかわらず、帰る機会を失うほどの居心地の良さと牧師さん夫婦のお人柄に惹かれて、キリストへの思いが一層膨らんできたのです。翌日、元旦の朝でした。孫の敦氏らが東京へ立つ寸前、私の質問に対して敦氏が、じゃあ一緒にお祈りしようと、慌ただしい中バタバタっとイエス様を受け入れました。今思うと、何もわからないまま自然にそうなっていたのです。それからは教会の奥さんが毎週足を運んでくださり、学んでいましたが、温かくなって私の方から出向くことになりました。聖書を読み、福音を聞き読むなど、回を重ねるうちに、ごくわずかながら理解できるようになって、今では仲間と共に聖書を勉強することが唯一の楽しみとなっています。ということで、この、江口さんというんですが、江口恵美子さんという一人の女性がですね、可愛い孫を思う気持ちから教会へ行き、福音に触れてイエス・キリストに出会うことができました。この証の中で、牧師夫人と聖書の勉強をしたことが書いてありますが、このことについて牧師夫人が次のように書かれています。勉強会をしていると、ある時恵美子さんが暗い顔で話し出しました。先生、私告白をしなければなりません。私、病院の待合室にある聖書を盗んでしまったのです、というのです。それはギデオンの方が置いてくださった聖書だから。私は、それは大丈夫よ、それはどんどん盗んでいいのよ、とお話しし、ギデオンの説明をしました。ギデオンの聖書をきっかけとして救いに導かれ、その後はご主人も召される前に救われまして、大変ギデオンに感謝しておられます。ということで、ギデオンの聖書で救われた喜びの証を紹介いたしました。それでは、私もですね、この先生に習って、ギデオンの説明をしたいと思います。国際ギデオンの教会とは、その目的は先ほど言いました、多くの人々をイエス様の救いに導くことです。今から100年ほど前、1899年に3人の青年実業家の発案で発足しました。アメリカ合衆国から始まりまして、その活動は今では世界200カ国に広がっています。会員は男性会員であるギデオンが約15万人、女性会員である婦人が約9万人となっています。配られる聖書は1年で約4900万冊です。日本では50年遅れて1950年に発足しまして、 ギデオンが990人、婦人が506人です。女性の婦人が男性のギデオンの大体半分ですね、半分になっています。1年の聖書贈呈が17万冊、この17万冊は例年だともう少し多いんです。でもコロナの感染対策で中学校に贈呈できなくなっちゃって、かなり減ってます。でも考え方によりましてはコロナ禍でもこれだけあるというのはまた幸いなことだなと思います。ここで、茨城南支部の紹介をします。茨城南支部は1980年、今から40年前ですね、発足しまして、ギデオンが男性のギデオンが16人、女性の婦人が1人で17人で頑張ってます。中学生、高校生、ホテル、病院、少年院、少年院は牛久の農芸学院です。配ってるんですが、先ほど言いましたようにコロナで中学高校には聖書が配られない、学校は厳しいということで目を医療関係に向けました。医療機関に聖書を送ってもいいですかと問い合わせまして、いいよっていうところだけ4冊ずつ聖書を送りました。それで大体600冊ぐらい行きまして、あと介護施設も行きましたので、それを合わせますと604冊、この状況で贈呈することができました。また一校だけは、私立の中学高校ですが聖書贈呈を受け取ることが、許可してくださいました、許可してくださいました学校がありまして、ここは1000冊ですね、1000冊贈呈することができました。あと、医療専門学校だとか、それから牛久農芸学院ですね、このクリスマスに贈呈できました。また、最近は去年からですね、牛久の入管施設にの働きに重荷を持っている方がいまして、その方を通して聖書を贈呈する機会を得まして、また個人贈呈も合わせまして1926冊ですね、加えることができました。でもいかんせんこの中学高校ですね、贈呈ができないって、これは厳しい状況で、このコロナ禍の状況をどうしたらいいか、教会の取り組みとしましては、教会と共同での聖書を贈呈する、これにしかないということで、教会の先生方にもお願いすることになりました。特別な基金を設けまして、それによりまして聖書を購入しまして、葬儀に、特に葬儀だけですね、葬儀に限ってご遺族の方が希望すれば、お返しの時に袋に入れる、聖書はギデオンで全て贈呈しますということになりました。このことをですね、先生方に5冊持参しまして、ご説明に上がりましたら、先生方皆さんいいね、それはいいねということで喜んでくださいまして、特にですね、鉾田の教会ではですね、お葬式が実際にありまして、その方のために1500冊贈呈することになりました。あとご存知のように、恵み教会にも葬儀がありまして、そこでは100冊以上、贈呈しまして、先ほどのこの先生方への100冊と合わせまして、一番下に書いてあります1847冊、大判聖書を贈呈することができました。先ほどの1900冊と合わせますと大体4000冊で、コロナ禍でも例年と同じく聖書を贈呈することができまして、神様のこの福音伝道への働きは、もう本当に義伝を助けてくださる神様の憐れみに本当に感謝しています。ハレルヤと言っている場合だけじゃダメなんですね。今学校、中学校には送れないんです。で、3年に差し掛かってますから、で各中学校に3年ごとに1回行ってるだけなんで、3年行かないと全く聖書をもらわないで卒業しちゃう子どもが出てきちゃうという本当に悲しい状況になっちゃうんで、もう一刻も早くですね、神様にこのコロナを収めてもらって聖書を贈呈して くださいとさせてくださいとお願いしている状況です。最後にですね、3つのお願いをいたします。ギデオンのためにお祈りをお願いします。今言いましたようにコロナの状況で一日も早い収束、中学生高校生に聖書ができるようにお祈りをお願いいたします。またギデオンの活動にご参加ください。私たちの支部は私を見て分かるように高齢化しています。肉はお家、骨だらけ。うちでは骸骨とか骨尾くんとか言われちゃってるんです。少しでも若い方のご参加をお待ちします。また支援を主体としたギデオンフレンズという会費がですね、3分の1で済むシステム制度がありまして、その制度について案内を受付に置いておきますので、一度ご覧になってご検討のほどお願いいたします。皆様どうかご一緒にですね、聖書の贈呈にご協力をお願いいたします。最後ですね、献金のお願いです。コロナが収まれば聖書を配るわけで、その資金がいります。1冊160円です。ということは 160×6 イコール960、1000円で6人の子供に聖書を送ることができます。以上、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。長々お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一言お祈りさせてください。天の神様、ギデオン教会を用いてあなたが一人でも多くの人々にあなたの御言葉を述べ伝え、神がおられること、イエス様がいらっしゃることを伝えたいと願っておられることを、今一度小沢長老の話を伺って感じました。どうかギデオン教会の働きを豊かに、さらに豊かに祝してくださいますように。そしてその働きを通してさらに、福音伝道が進められていきますように助けてください。若い義伝を有志を必要としております。どうか心を起こしてくださって、義伝の働きに加わっていく者たちが起こされていきますように感謝いたします。御言葉なる救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、ギデオン教会の働きのための献金の時を持っていきたいと思います。聖歌496番を歌いながら、賛美しながら、献金の時を持っていきます。顔が回りますので、そこに献金してくださり、またご用意のない方は箱を見過ごしてくださっても大丈夫です。聖歌496番を共に賛美いたしましょう。 それではお祈りを稲本長老にしていただきます。お願いいたします。
恵み深い天の地なる神様、皆を賛美いたします。福音を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。あなたの宣教命令を受けて約130年前に二人のセールスマンが出会ったことによって、このギデオンの活動が全世界に広がりました。そして本当に多くの、このギデオンの聖書によって多くの信仰者が誕生し、ある人は宣教師に、ある人は牧師になられて、本当にこの全世界にあまねくこの活動が広がっていきましたことを覚えて心から感謝をいたします。神様、今コロナの状況の中にあって、贈呈が大変厳しい難しい状況にありますけれども、しかしあなたが知恵を与えてくださって、私たちにこの贈呈のいろいろな方法を備えてくださり、私たちがそれを、行うことができますことを本当にありがとうございます。どうぞ早く、特に中学生高校生たちに手渡しをすることができる日を来たらしめてくださいますようにお願いいたします。また本当に畑は色づいておりますけれども、働き人の足りないこのギデオンの状況にもございます。どうか神様、この教会からもギデオンのために働く道路者をあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。今日こうしてこのギデオンのために献金をすることができましたことを感謝いたします。どうぞこれを豊かに祝福し、の失われていく魂のために豊かにお持ちくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、ありがとうございます。ギデオン教会の働きに心を動かされた方は、外に案内がございますので、ぜひご覧いただいて、また参加していただければなというふうに思います。では聖書の御言葉を共に見ていきましょう。エペソ人への手紙3章1節の御言葉をお読みいたします。続けてエペソ書を見ていきたいと思っております。エペソ人への手紙3章1節の言葉です。聖書をお持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。エペソ書3章1節、こういうわけであなた方異邦人のために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。使徒パウロは今イエスキリストを信じ、またその信じているイエスキリストを述べ伝えるキリスト者だということで、牢獄につながれて囚人となっています。そんなパウロが言った言葉、このエペソ書3章1節の御言葉ですね、あなた方のために囚人となっています、あなた方のために囚人となっていますというこのパウロの言葉を黙想していますと、最近聞きましたキリスト教カウンセリングの短いその講義の中で聞いた言葉、あなたのために私が変わります、あなたのために私が変わりますという言葉が思い出されました。あなたのために囚人となっています、あなたのために私が変わりますという言葉に共通点を感じました。2つの言葉とも良い出会いを経験しているんだろうなということと、またその出会いが人生観や価値観や、またはこう人を見る目を変えてしまうほどのものであったんだろうなという共通点を感じました。私が聞いたその講義の中では、あなたのために私が変わりますという言葉は、あなたのために私を直しますというふうにも言っていました。でこのあなたのために私が変わります、あなたのために私を直しますというこの言葉が、 こうじわーっと心の中心にといいましょうか、刺さってきました。これまで幾度となく私のためにあなたが変わりなさい、私のためにあなたが直しなさいという思いで生きてきたこと、そして人に対して私のためにあなたが変わりあなたが直しなさいと説き伏せようとして、時には罪にも定めて、あなたさえ変わればもっと状況が良くなるだろうし、正しいことが正しく行われるだろうし、世の中良くなるだろうにという自らの思いを正しいと思いながら生きてきたことを、静かにこうずんとしみじみと感じました。例えば運転一つとってもそうですね、自分が乱暴な運転をしていることはつゆ知らず、乱暴な運転をしている人を見ると、なんてやつだ、だから茨城は運転が荒いだなんてことを言われるんだと、自分のことはこう棚に上げたりしますね。妻や子供たち、また両親や兄弟、仕事の仲間や同僚、友人知人、ニュースや新聞を見るとき、ついには道行く人やすれ違う人にまで、あなたが変われば、あなたが直せばとやたらと思っていることに気づかされました。気づかされます。でも結局のところ、私が変われば、私が折れれば、私を直せば、私の自我が死ねば物事良くなることを世の中みんなどこかで本能的に知っていますよね。でも知ってはいるけれども、喜んで自分に死ねないことに誰もが日々葛藤します。今の世の中、皆が皆自分を生かすことに躍起になっている、ならざるを得ない感がありますけれども、でも使徒パウロを見ていますと、自我に死んでいるという自由は味わっている。自分でも自分で自分を生かすという呪縛から解放されて、キリストゆえに自分に死んでいるという自由を味わっているのを感じるんですね。なのでこんなことをパウロはさらっと言ってのけます。コロサイ書の3章3節ですね。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。ガラテヤの2章19節言っていますね。ガラテヤ2章19節、ガラテヤ2章19節、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ローマ書6章11節言っています。ローマ書6章11節、同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分が罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。到底自分の力ではどうすることもできない自我に死ぬということが、キリストゆえに自分のうちになされていることをパウロはこの上もない喜びだと、自由だと感じております。自分を生かそうとするから苦しい、自分を生かそうとするから苦しい、神の前にあって罪人であって、その罪ゆえに死んでいるということを認められることこそ自由であって、解放であって、救いであるということをパウロは分かっていました。それゆえに、あなた方のために私は囚人となっていますということを喜びのうちに告白するんですね。あなたのために私が変わりますということを感謝を持って体現します。これはパウロのうちに住んでいる聖霊なる神様が成しておられる働きであるということは間違いのない事実だと思いますけれども、この囚人となっているパウロを通して、神様は私たちにどうすれば自分に死ぬという自由を得ることができるのかということをさらに深く突っ込んで教えてくださっているように感じるんですね。 すなわち、いつ自分に死ねるのか、いつ自分に死ねるのか、ただそれはただ唯一神の見姿なるお方、イエス・キリストの恵、イエス・キリストに恵みのうちに出会うことだということですね。そしてその出会いの中で自分自身の姿を正直に吐露し、さらけ出し、見つめ認めることができたとき、さらにその恵みがあまりにも大きくて、その恵みに対して負債を感じるほどになったときに、自分に死ぬという、あなたのために私が変わりますという自由を体験することになります。実際にパウロはローマ書1章14節でこのように言っています。1章14節、私はギリシャ人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。負い目のあるものですと言いながら、与えられた信仰があまりにも大きな祝福で、神に対しても人に対しても大きな負債を感じるほどゆえに、その負債を他者のために死ぬることをもって返すと告白するんですね。負債があると苦しいじゃないですか。でパウロは苦しくないんですね、その負債が。なんでか、キリストゆえにっていうんですね。私たちの人生、誰とどう出会ったかで左右される、人生左右されるなんていうことがよく言われたりしますけれども、確かに私たちの人生において出会いほど重要なことはないと思います。あなたに出会ったことが私にとって祝福です、あなたに出会ったことが私にとって大きな祝福ですと言えるような出会いがあったならば幸いなことですけれども、誰に出会って祝福となるのかということを究極的にこう突き詰めていきますと、果たして私に出会った人たちは私に出会ったことが祝福となっているだろうか、果たして私に出会った人たちは私に出会ったことが祝福になっているだろうか、私に出会ったことがあなたにとって大きな祝福となることを願いますというような思いで生きることができているだろうかということに行き着いてしまいますね。つまり、あなたのために私が変わります、あなたのために私を治しますという思いで生きていることができているだろうか、もしそうであるならばきっと私との出会いがその人にとって祝福となるだろうということですね。じゃあどのようにすれば私に出会ったことがその人にとって祝福となるように生きられるのだろうかと考えていますと、やっぱり誰とどう出会うかにかかっていると思うんです。結論的に言いますと、イエス・キリストにどのように出会っているのかということに、私との出会いがあなたにとって祝福となるということにこう直結してくるということですね。なぜならばイエス・キリストほどあなたのために私が変わります、あなたのために私を治しますと体現された方はおられないからですね。あなたのために私が変わります、あなたのために私を治しますという極致、その現れが主イエス様の十字架ですね。25年ぐらい前になりますけれども、私が初めて聖書をこう創世記からヨハネの黙示録までずっとこう通読したときに、心に一つの印象が残りました。それは変わらない人間、変わろうとしない人間の姿でした。神様は聖書の中で初めから最後までずっと何度も何度も何度も何度もあなた方は変われるはずだから、変われるから、そして変わることがあなた方にとって幸いなこととなるから、祝福となるから、私の御言葉に従って変わってみなさい、私の御言葉に従って変わってみなさいと期待を持って私たち人間にずっと接し続けてくださいましたけれども、当の神様から期待されている私たち人間側は全くもってその神の言葉の期待に応えることができておらず、 自ら滅びを招き、自ら滅びを選び取っているかのように進んで、結局滅びを持って終わってしまうという現実をもどかしさとじれったさと悲しみを持って、聖書はまっすぐに人の本質を語っていました。希望を持って読んだんですけれども、聖書にあったのは悲しみでしたね。人の本質についてこういうふうに言います。イザヤ書の48章、短い言葉ですけれども、イザヤ書48章4節、あなたが頑なであり、首筋は鉄の剣、額は青銅だと知っているので、8節、ずっと前からあなたの耳は開かれていなかった。私はあなたが必ず裏切ることを、母の体内にいる時から背く者と呼ばれていたことを知っていたからだ。すごい言葉ですね。どんなに神様が語っても、どんなに神様ご自身がその存在をありとあらゆること物万象を用いてお示しになっても、心は固くなで、首は突っ張っていて、頭は固くて、聞こうともしなければまともに知ろうともしない。たとえ聞いたとしても、必ずや裏切りを働くような存在が私たち人間だと言います。人の言葉ではありません。今神の言葉ですね。神様をもってしても、神様をしてまでもどうしようもない頑固者が私たち人間だっていうんですね。じゃあどうしますか。そんなやつけっつまずこうが倒れようが滅びようがいなくなろうが放っておけばいいでしょうか。自分の身から出たサビ、自業自得、自分がまいた種、放っておけばいいでしょうか。聖書は神様のことを父なる神というふうに言いますけれども、どれほどに父なる神かと言いますと、どんなに身から出たサビ、自業自得、自分でまいた種だとしても、そのサビを、その悪行を、そのまいた種をご自分ごととして考えて、子が変わらないならば、その子を産んだ父としてご自身が変わると、ご自身が折れると決心されて、実際に父なる 神様が神らしからぬお姿に変わられて折れました。その父なる神様が私たち一人一人のためにお変わりになった姿がイエス・キリストの誕生であって、主イエス様の十字架ですね。親は子供に変わることを、直すこと、改善することを毎日願って、注意して、叱りますけれども、子供が変わった試しがありますか。もし子供が変わったとしたら、それは先に親が変わったからこその実りですね。子供と親がこうぶつかったとき、まともな親ならば必ずや子供ではなくて親の方が先に折れます。親の方が変わりますね。そしていつ親が折れたのかという、その愛情、親が変わってくれたという愛に子供が気づくかといいますと、だいぶ後になってからですね。もしかしたら親が生きているときには気づけないことの方がはるかに多いかもしれません。親が死んでから、親が親で会ってくれたこと、親の愛や大事さに気づいたりします。聖書が私たちに教えてくれている大切なことのうちの一つが、神は父であるということです。私たちが理解し降伏するずっと前から父なる神は父であられた。分別もなく幼稚であった時も父であられて、 ついに私が知って悟って信じるようになってからは、さらにさらに父なる神であられるお方が天地万物をお作りになった聖書が語る唯一の父なる神様ですね、主イエスキリストは父なる神様が情け深く憐れ深い神であられて、怒るのに遅くて恵み豊かで災いを思い直される方であるという愛なる神であるということの体現であるばかりか、一切変わる必要もなければ、一切直すところもない完全な神の見姿なるお方であるにもかかわらず、そんなお方が私たち一人一人のために、あなたのために私が変わります、あなたのために私を直しますとおっしゃっただけでなくて、それを実践されました。ピリピ書2章にある通りですね、皆さんよく知ってる箇所だと思いますが、ピリピ2章6節、ピリピ2章6節から、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。あなたのために私が変わりますの極致がイエス・キリストの十字架です。このイエス・キリストに出会うことが、あなたのために私は囚人となっています、あなたのために私が変わりますという何者をも奪うことのできない喜び、自由を得る唯一の道ですね。どんなことをもってしても、とてもとても返すことのできない恵みを負債と感じるように、イエス様と出会わせていただくことほど幸いなこともなければ、自由なこともないでしょう。イエス・キリストゆえに囚人であることを喜べてしまうばかりか、イエス・キリストがしてくださったことゆえに、私が囚人となりますと言ってしまうんですから、お手上げですね。こんな人に私たち何ができますか、こんな人に対して何ができますか。私たちが、パオロがそうであったように、苦難さえも栄光だと言えてしまうほどのイエス様に出会い知れるようにと、このエペソ書の3章の後半部分を読んでいきますと、パウロは祈っていくんですね。苦難が栄光だと思えてしまうほどのイエス様との出会い、知っていくことを祈ります。1章の後半部分でもパウロはそういう祈りをしましたよね。またこの3章の後半部分で同じような祈りをします。私たちがイエス様にどう出会っているのかが、私たちがイエス様にどう出会っているのかが、どのようにイエス様のことを知っているのかが、あなたのために私が変わります、あなたのために私を直します、私に出会ったことがあなたにとって祝福となりますようにという生き方につながってくるんですね。私たちがイエス様に出会い信じるようになった時、変わることがこういっぱいありますけれども、最も大きく変わることのうちの一つが、自分という存在を肯定できるようになるということですけれども、聖書で言いますね、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言って、全てを許して全てを受け入れて、存在そのものを肯定してくださることに、ものすごい安堵感と解放を、イエス様を知ると信じると覚えますけれども、この安堵感がまかり間違うと、自らが自らを肯定するときに絶大な威力を発揮するようになります。そして他者を非難したり否定したり罪に定めたりするときにも、絶大な威力を発揮させてしまいますね。神に愛されているこの私が、イエス様の命に変わるほどに大切なこの私の言うことやることこそ正しいのよというスイッチが 突如として入ってしまいます。これは私たちの弱さでもありますし、罪深さでもありますよね。ですがイエス様はただ一度も、この私のためにあなたが変わりなさい、この私のためにあなたを直しなさいというようなことを口にされたことはないですね。ただただご自分を虚しくして低くされて、しもべの姿となられて、私たちのためにご自身が変わられました。なぜそれができたのか。父なる神様の前にあって、御子として、または人として、人が本来あるべき姿として、正直に自分のことを見据えて父なる神様の前にさらけ出して告白することをためらわなかったからですね。イエス様の祈りを見ていますと、父なる神様の前って本当に正直ですね。私たち人間は意識してか無意識か、自分で自分のことを大きく見せようとします。そして劣等感だったり傷だったり欠点だったりを包み隠して、自分の持つ劣等感や傷や欠点を正直に見つめ認めようとすることが嫌で、その代わりに逃避してしまいますね。さらにはその逃避した先で、私にある劣等感だったり傷だったり欠点を他人に見出して、他人に投影して、信仰者ならば信仰という名において自分を神様の前にさらけ出す代わりに、あの人のせいで自分がこうなんだと、自分の思う自分の正しさによってその場を切り抜けようとします。でもイエス様は違いました。でもイエス様は違いましたね。あなたのせいで私がこうなったなんて、こうなったなんてことは一言もおっしゃいませんでした。そんなあなたのために私が死にましょうと言って十字架にかかられました。それが主イエス様です。このイエス様に私たちがどのように出会っているのか、そういうイエス様に私たちがどのように出会っているのかが、私との出会いがあなたにとって祝福となりますようにという生き方につながってきますね。そしてパウロがそうであったように、あなたのために私が変わります、あなたのために私を直します、あなたのために私が囚人となりますという祝福、恵み、喜び、自由を身に帯びながら生きることにつながってきますね。最後にもう一言だけ、使徒パウロの言葉を見てみたいと思います。ピリピ書2章21節ですね。ピリピ書2章21節、皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません。皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません。イエス・キリストのことを求めましょう。自分自身のことを求めたところで、救いもなければ、自由もなければ、解放もなければ、知恵もなければ、知識もなければ、富もなければ、満足もなければ、真理も喜びも愛もありません。あなたのために私が死にましょう、あなたのために私が変わりましょうと体現してくださったイエス・キリストのことを求めることにのみ、今言い並べたようなことがあって命があります。これ説教原稿にはないですけれども、ここ最近こう聖書を読んでいく中で、すごくこう衝撃と言いましょうか、感銘と言いましょうか、こうショックを受けた聖書箇所がありました。ヨハネの福音書6章66節ですけれども、そこを見てみますと、イエス様に従っていた多くの弟子たちがイエス様のもとを離れていったって書かれています。なんで離れていったのか。イエス様がまともに福音を語り始めたら、福音の本質を語り始めたら、多くの弟子たちが離れていきました。 この人についていったら何か得られるんじゃないかという御利益的なものを期待していてついていった人たちが弟子たちです。ただイエス様についていった人たちではありません。多くの弟子たちがまともにイエス様が福音を語り始めたら離れていきました。でももしそんなイエス様のことを求めたならば、あの人が私を傷つけたと思うところから私にも問題があるということに気づけるでしょう。もしイエス様のことを求めたゆえに私を治すならば、怒りが感謝に変わることでしょう。そしてもしイエス様のことを求めたゆえに私が変わるならば、被害者としての人生から解放されて、あなたのために私が変わりますという自由と喜びを父なる神様と共に味わうこととなるでしょう。私たち、本当私たち皆がイエス・キリストのことを求めることをもって、他者にとって祝福となることをお祈りいたします。お祈りいたしましょう。天の神様、あなたは使徒パウロに気づかなければならない唯一大切なことを教えてくださいました。あなたのために私が囚人となっていますと喜んで告白できるものへと変えてくださいました。私たち果たしてあなたのことを求めながら生きているでしょうか。なお変わらず私たち自身のことを、私自身のことを求めながら歩んではいないでしょうか。私のためにあなたが変わりなさいというイエス様が教えもしなければ示しもしなかった自分のうちで打ち立てた教えに従って生きてはいないでしょうか。イエス様はあなたのために私が変わります、あなたのために私を治します、あなたのために私が死にましょうと示してくださったのみならず、そのように生きることに自由があり、祝福があり、喜びがあること、祝福があることを教えてくださいました。そしてそれを身をもって示してくれた使徒パウロ先生がいらっしゃいます。主よ、どうか私たち一人一人があなたのために私が死にましょう、あなたのために私を治しましょう、あなたのために私が変わりますと決心できる幸いなキリスト者として歩んでいくことができますように助けてください。イエス様が全てであられることを私たちに教えてください。イエス・キリストのことを求めさせてください。感謝いたします。私たちに全てをくださった主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌402番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。はい、では2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。といたします。こういうわけであなた方のために私パウロはキリストイエスの囚人となっています。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりがあなたの御前に頭を垂れた一人一人の上に、主イエス様との出会いを必要としている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。